よろしくお願いします。
まあやっぱりガンプラ特集というのでもついにこのテーマが来たかなと、はい、まあ国井さんといえば今まあ二次元兵器研究家としてもご活躍してますけれども、
そうですね、
まあやっぱりガンダム、
はい、
国井さんに語らせたら面倒くせえなっていうのはあったんですけども、
うん、だからなんかなんだかんだ言ってやっぱガンダムの話をしてくださいみたいなのがあるじゃないですか、
まあそうですね、
やっぱ盛り上がってしまうんですよ、
で
それでガンダムの話をしててもあれガンプラに振った話ってあんましてないなと思って、
確かに国井さんからガンダムの話も聞いたことあるし、うん、フィギュアの話も聞いたことあるんですけどガンプラの話って聞いたことなかった、
あんまりそうで好きな人たちは必ずセットにちょこちょこっと俺は買っていた、うん、俺は買えなかったって話が出るんで、ガンプラについて話するのもいいのではないかと。
これは楽しみです、
好きな人が絶対いるところですかね、
ガンプラ面白いですよ。
僕は初めて国井さん家に入った時に、えって思ったんですよね、本当に。
お
いろんなガンダムが釣ってあるっていう。
釣ってある
釣ってあるし、いろんなガンダムがいるし、あこんなに本格的にやってる人この世の中にいたんだと。
釣ってあるってどうい
う、いやだから天井から釣ってあって飛んでんの、飛んでんの、羽がついてる。
ああ、なるほど。そっか、ガンダム
だからガンダムそのまま飾ってるっていうのもあるんですけど、うん、それとは別にこういった枠とかあるじゃないですか、本棚に、はいはいはい、そこにテグスを引きまして鉄の芯を入れて、はいはい、こう宙に浮いてるような形でレイアウトでこう飾るっていうのもやってた。
そうだから国さん若干カオスなんですけど、国井ランドね、国井ラン
ド、そう、Kランドなんです
。そう、Kリゾートはガンプラエリアもあるし、ガンプラエリアを通り過ぎるとなんか今度ね、銃のサンプルみたいな、モデルガンみたいなのがつってあって、モデルガンエリアがある。
ありますね。
ほうほうほう。で、もうちょっとこっち側行くと、ギターエリアがあるわけ。
ああ、そっかね。
バンドやってるよ、ギターエリア。
やってないのに。
そう。とか、何ミニカーエリアとか。
そう。
なんかそういう厄介な場所だぜ。
で、クマちゃんエリアが。
クマちゃんエリアがある
。自分でもカオスだなと思いますけどね。
やっぱり造形物ってのはやっぱりお好きなんですもんね。
多分そうですね。だもしかしたらガンプラの影響から入ってるのかもしれないっていうのもある
わ。いや今あるかどうか知らんけど、昔はだから普通の仕事机があるじゃないですか、
はいはい、
でなんかなんかね、部屋の向こう側に小さい机の上になんかパテみたいなのが転がってるんですよ。
ああはい、あります。今でも
あります。あれ今でもあるんだ。
あれは工作机です。
工作机がある。工作机が
結局何かやろうと思って、工作何でもそうなんですけど、はい、やって片付けてっていうのを繰り返してると作らなくなるんです。楽器の練習とかもそう、片付けるとそれが今度面倒くさいってやらなくなるんで、
確かに
これは良くないって思って一人暮らし始めたら工作机を出すんです。で、そうで作ってちょっと飽きたらもうやめちゃうんですよ、
うん、
でもうエレクトしてる状態に持ってってからカーやるっていうのがね、キャッホーみたいになるわけですよ。でもパテとかヤスリとかも出しっぱなし。
なるほど。
だいつでもやるぞと。
そうですね、だ1年間2年間3年間ぐらいもほっぱらかしになってるのもあるんですけど、あとでねと。なんかね、2個3個作ると飽きてくるんですよ、やっぱり慣れちゃって。
なるほど。
で制作過程も早くなるし、2個目3個目ってやっぱ綺麗にできるんです、何でも。
おうおう。
でもその時にはもう俺の初めての時のドキドキ感ワクワク感ないんですよ。
あ、
なあ俺クズの本会かみたいになってくるわけですよ。あの初めての感覚が欲しいみたいなとちょっとやめとこっていうね。
あの綺麗にはできるけれども、
そうなんです、エレクトしてないんですよ。
エレクトね、大事です。
絶対大事。
というわけで、まあ、ガンプラある、
はい、
まあ、松崎はガンプラ直撃世代ではないかな。
そうです、
ね、ちょうどね、僕の年齢の時に町のおもちゃ屋、模型屋、まず模型屋があって、
はい、
でそこからガンダムが消えるっていうね、 買えなくて売り切れとかで、
あ、大人気で、
そうですね、
っていう時代でした。
はい、そういうの話も含めて今も当然ガンプラってありますんで、うん、ガンプラ今昔物語と、
ガンプラ今昔物語今日はしていただきたいと思います。
それはもう指が綺麗っていうタイトル。これね、ガンプラ作ってる人はもうピンときてるはず。
待って、今日中二病特集じゃない。指が綺麗。わかりました。じゃあ今日はガンプラ、俺とガンプラっていうテーマでメールを募集したんで、はい、ちょっと紹介したいと思います。ガンプラの思い出、パッケージに書かれた、このキットに操縦士はついていませんの注意書き、まあ、こういうのが
ありました。受けてる受けてる、
あったあった、ランバラルとかがね、こうやって
このキットにはアムロはついていません。
なるほど、
別に欲しかねえけどみたいな。そういうことかみたいな。
ガンプラの思い出といえば、模型雑誌ホビージャパンの記事が印象的でした。中でも144分の1ザクをかっこよく見せるテクニックとして紹介されていたハの字工作というのを今でも覚えています。これは初期のキットのままだと見栄えが悪いので、 腕がつく面を正面から見てハの字にカットして肩を狭めるものでした。しかし小学生には難易度の高い作業でよく失敗しました。それからジオラマセットとかいう明らかに箱絵詐欺なひどいキットをなんとか形にしちゃう記事にもしびれたな。ガンプラを思い出していたら、ガンプラカラーという専用塗料の話もしたくなります。当時シャーザク用の3色セットを買ったものの、塗ろうとしていた100分の1のシャーザクは初期キットの頃から成型色が3色に分けられていて、特に塗らなくてもあの色だったので悔しかった思い出がある。塗りたいってことですね。ゆういちさん、ハンドシェイカーをディスった悪いオタクゆういちです。今回は私にとってのガンプラということで、ガンプラとガンダム体験はどうしても切っても切れない関係だと僕は思っているので、僕のガンダム体験を軽くくれます。そうですね、
うん、
僕が一番最初に見たガンダムシリーズは8歳の時に見た機動戦士、V、ね、ガンダム、
うん、
主役が今では銀魂の新八でおなじみの坂口大輔さんで、ビクトリーガンダムの胸の V の字の部分が子供ながらにかっけーと思い、親にプラモではなくフィギュアのようなものを買ってもらった記憶があります。そして一番最初に買ってもらったガンプラが V ガンダムの次に放送していた機動武闘伝 G ガンダムの CD シャイニングガンダムです。今回も専門用語が
出てきますね。出てきますね。
G ガンダムのアニメの評価はガンダムファンの方々からは散々だったようですが、アラサーの僕ら世代にとっては G ガンダムは思い出の作品で、ガンダムのかっこよさを教えてくれた作品です。あと前の V ガンダムが作品の中で人がギロチンで首を落とされて死んだりと残酷なシーンが衝撃だったので、 G ガンダムがより子供にとっては見やすかったのを覚えています。
なるほど。
話をガンプラに戻せば、今思うと SD ガンダムは小学校低学年でも組み立てられるようにできていて、 HG は小学校高学年向けだったのかなと思っています。そして子供の時に説明書を何回も確認し、ハサミやニッパーという工具を怪我をしないように使い、部品を計画的に組み立てるという行為はとても子供の経験値を上げてくれるものだったと思います。そのおかげでホームセンターなどで売ってる組み立て式のタンスや下駄箱、ラックなど特に苦労もせずスムーズに作れるようになったのかなと思います。ガンプラに感謝。
なるほど、
いただきました。
生活に役立ってますね、うん。
いつも楽しく拝聴させていただいております八ヶ岳のスナフキンと申します。アニメは好きですが、詳しくない私にも参加できそうなテーマなので投稿です。私にとってガンプラとは我慢です。
お
と申しましても、ガンプラブームを経験した方にあった品薄で買えないという我慢ではありません。まず買うことが許されないという我慢です。
お
私の父はかなり面倒なモデラーでした。
あ、なるほどね。
どういうことだ。
作るのはプロペラの戦闘機のみ、
うん、
という謎の戒律を固くなり守り、うん、出来上がった機体は鍵付きのガラス棚の中に入れ、たまに機嫌がいいと手に白い手袋をはめて機体を取り出して僕に見せながらうんちくを語っていました。
あー、なるほど。
震えますね。
わかりますわ。
子供の僕が手で触れるものなどではもってのほかです。父はもう少ししたら塗りやすい機体からちゃんと教えてやる。
ちょっとシャア入ってるじゃないですか。教えてやる
と言ってましたので、ガンプラが欲しいなどと言えるわけもなく、見つかるのが怖くて自分の小遣いで購入して遊ぶことも我慢せざるを得ない状況でした。
へ
え、すげえな。
すごいね。
そんなある日、 父が行きつけのプラモショップに連れて行ってくれた時のことです、うん、まず行きつけがあるんです、うん、その店のショーケースには完成品の量産型ザクが飾られていて、やはりザク、僕はそのザクに釘付けになっていました。そこへ父が近づいてきて、おこれが作りたいのかと聞いてきました。僕がうなずくと父は眉間にシワを寄せる。真剣にザクを観察し、それから店主のところへ行って話し始めました。そして、あのロボットを頼んでおいた、来月には来るようだ。僕が驚いて固まっていると、好きなものがあるならそれを作るのが一番うまくなる、買ったら一緒に作ろうと言ってくれました。とても嬉しかったのですが、その日から父の部屋にアニメージュやアウトが置かれるようになった。
新しい扉開いちゃったんだ。
少し複雑でした。
なるほどね。
そんなこんなで一月ほど経ったある日、父がザク144分の1のガンプラを2つ買って帰ってきました。それからまた我慢の日々が始まりました。父の休みの日にパーツごとにばらして1週間我慢、ピースコンの使い方を教えてもらって練習して、また1週間我慢、
教えてもらう。
その間にはザクの基本スペックなどの講義も挟まり、プラカラーを混ぜて色を作り、下塗りをして1週間我慢、毎週重ね塗りを繰り返し繰り返し、ようやく組み立てに入れたのは2ヶ月後のことでした。父の作ったザクとの出来の差は歴然でしたが、それでも友達のガンプラとは別次元のものだった。
そらそうだ、そらそうだ、
まあね、
そこまで我慢を重ね、コツコツ作り上げた機体です。友達に見せびらかしたいのですが、傷がついたりするのが怖くて持ち出せません。友達が家に来た時はいじられたくないので、父の部屋に避難させてしまいました。父はガンプラを通じて僕にいろいろ大切なことを教えてくれたと思いますが、もう少し子供らしくガンプラをおもちゃとして楽しみたかった、
はい、
という、はい、こういう特殊な経験してる人もいます
ね。
これよくわかりますね。
わかるんかい、わかるんかい。
これはなぜかというとね、この模型と言ってもやっぱ大別されるんですよ。厳密な定義は難しいんですけど、模型、プラモデルってで分かれるんです。まず
は
分けりゃいいってもんだと僕は思いませんけども、うん、やっぱりね、あれは違うよっていう派閥が分かれるんですよ。そう、模型作ってるっていうのは、例えば鉄道模型だとか、はいはい、もう図面引いて自分から全部作っちゃうっていうのが、まあ基本的には模型だと。
なるほど。
まあラジコンについても、もうだから設計図から引いて、何、竹ひごを炙って曲線を自分で出して作るとか、それが模型みたいになる。そうするとパーツを組んでくっつければ出来上がってしまうっていうのは邪道だみたいな空気もあるわけですよ。
まずプラモデル自体が邪道な、
そう、そういうことなんです。で、そのプラモデルを作るって言っても、プラモデルの中にもやっぱりヒエラルキーみたいなものが当時はあったわけ。だからこのお父さんは多分ね、だからミリタリー寄りなんですよ。ミリタリーというよりもスケールモデラーと言われてる人らしい。
スケールモデラー、
スケールモデルっていうのは実際にあるものを火山型に起こしてプラモデルにしてる。あ、
何分の何
とか。そうです。だからまあミリタリー系が多いのは、だから戦船だとか、普通の車、戦車、バイク、ああいったものがあのスケールモデルなんですよ。で、アニメモデルっていうのはだからその下に見られるんだよね。ないものじゃんとか、子供のものだみたいなところがあるわけです。だからお父さんずっとスケールモデル作ったら、アニメモデルだとっていうのもあるわけです。ただ当然実際のものを作る、もう徹底的に作り込む方のお話を聞いてると、そうすると何が必要かってなると、本物のデータが欲しいってふうになるわけです。これ作る人たち絶対そうなの。そうすると多分お父さんが、息子がザクを作りたいっていうんだったら調べなければならないって考えてるから、まず店主に聞いて、アニメですよ、何に載ってるんですか、こういう雑誌ですよと買って徹底的に調べるんですよ。でそうすると、これはだからミリタリーザクだっていうね、ミリタリースペックだけども、この動力パイプってのは何でできてんだとか、とか
動力源だった
と、この背中のパイプだとか、そのランドセルの部分だとか、この装甲アーマーのつなぎ目っていうのはどういう形で動いているのかっていうのを考えて作りたい、作らなきゃダメだって思ってる人たちもいるんです。
でもそういう人たちからしても、ガンプラってよくできてんなってことなん
だ、うん、いや、そんなことはなかったと思う。と、一番最初のものは。最初のものっていうのは、だから今昔物語で言うと昔のもの。だから本当にガンダムっていうのがヒットして、まあ最初はそんなに人気なかったですけど、やっぱり当時は、 その DVD だとかビデオもなかったんで、そのグッズがそれしかないっていうのもあったんですよ。当然野球カードみたいなカードになって名場面を集めたものってのも後年出てきたんですけど、それよりもまずガンダプラモで3次元にあるん でビデオもないから繰り返し見たいって言ったって見れないんですよ。
はい、
そうするとどうするかっていうと、あの記憶のやっぱあれなんだよね、バックアップなんだよね。
あ、
だからガンダム面白いっていうのは敵が出てきて倒していくっていうだけでもない構成だったから、その情景も作りたいとかっていうのを遊んでたから、こうあのジオラマセットっていうのも出てきた、子供向けの。
なるほどね。
うん、
でやっぱ広くメディアがなかったから
な。 それもあるし、だから作りとしてはやっぱアニメモデルだし、そんなにねやっぱりディテールとして細かいか、当然アニメですからその関節動かないし、こんな感じじゃんっていう風になると、作りあの徹底的にスケールモデル作りたい人はこれをどうやってやれと、とかものすごく動くようにしてやろうと、俺は技術を持っている人たちがどんどんどんどん流入してくるわけ。あのガンダム自体が流行ってくると、そうすると今度は模型、プラモデル、ガンプラと、プラモデルを作ってた人たちはガンプラっていうのはガンプラというジャンルであってプラモじゃないんだよって言い出すわけ。
あ、
そうなっちゃうんだよね。これいいか悪いかは分かりませんけど、
船とか船とか作ってた人は、う
ん、でものすごく当時のものはやっぱスタイリングも悪かったんで、今のものと特に2000年ぐらい入ってからはそのバンダイが作っているガンプラっていうのがものすごく進化、もう独自の進化なんだよね。うん、そうするともう何にもしなくてもかっこいいっていう、そのすごく動かしたいっていう人たちのガレージキットノウハウっていうのが全部もう入ってるわけ。
そんな進化して
る。びっくりだ。いや、そのコンジャクモダリの今の方で言うと、それをだから10年15年前にマスターグレード MG って僕ら呼んでるんですけど、MG シリーズっていうのをバンダが出すんです。これがまあすごかったわけ。なんだこれはと、
っていうぐらいの進化。そんな技術革新が人知れず起こってたんですね。
まあ当然だからやっぱりその僕らの世代30代40代お金をある程度動かせるっていう人たちが300円400円のガンダムじゃなくて3000円4000円5000円のガンダムを買う、買ってください、それだけのものありますよこれっていうのを出してって成功したという前例だったんです。今その流れも組んでるわけ。
ハイエンドモデルができてるんですね。
そうですね、うん、その辺のだから凄まじさっていうのもありますよね。で今のメールなんかはやっぱりその昔ながらのモデラーとアニメからガンダムから入ってっていう形なんだと。
だから世代間コミュニケーションだったわけですね。
多分
お父さんからしたらかなり歩み寄ったんですね、ガンプラ作ってやるよっていうのはね。
だ当時はそのガンダムっていうのはやっぱ改造しないと実はかっこよくは見えない、動かないっていうのは作るとすぐに分かったんで、やりたいやつはそれをやったし、それ以上に何にもしなくても動くっちゃ動くんですよ。肩動くし、こう手首回るし、足はこれくらい動くんです。首もこれくらい回るんです。そうすると戦車、戦闘機というよりはもう飾って遊ぶというよりはやっぱ動く人形のラインなんですよ、
うん、
子供たちにとってはそれも面白かった、うん、でそんな高いものではなかったんで、当時乱暴にもできたし、当然色自分の好みに塗りたいっていう人たちも言って、うん、俺専用のガンダムだぜとかっていうのをいっぱい、そういう遊びも懐の深さもあったんですよ、
ね、なるほどね。いました、周りに作ってた人。
いや、だから僕そのメール聞いて思ったのが、多分僕らだとちょっと SD の頃、はい、ちょっと多分
なるほど、
ね、来てるんですよ、はい、30代、うん、まあ、前半から中盤にかけてなんで、うん、だから SD をなんか友達同士が遊んでたりしたイメージはありますね。
僕は多分本当に模型屋さんからガンプラなくなってたぐらい、多分ガンプラ直撃だったんで。でもなんか当時の男の子どうだったら、みんななんかプラモデルは教養としてやってたような気がして、
うん、
なんか家にやっぱそういう接着塗るね、うん、やつとか紙やすりとかあったんだよね。
ありました、多少ありましたよね。
それで僕はクリスマスプレゼントにジオングを買ってもらったとかあります。あとガンキャノン
うん、
とかそういうあたりのモビルスーツをサンタさんにもらいました、うん、
いいじゃないですか。サンタだけにガンキャノン赤だったんですね。
同じく、ガンプラ直撃世代、はい、長浜さん、
はい、
俺とガンプラっていうテーマで何かありますかと聞いたら、うん、ご連絡いただきました。俺にとってガンプラは初めて色を塗ったプラモデルです。このもう最初の文章が今国井さんが言ってたプラモデルとガンプラは違うと、
うん、
ただガンプラはプラモデルの中でも初めて色を塗ったプラモデルなんだ、うん、ということですよね、
うんうん、それも大きいと思います。
しかも筆を買うお金がなかったため爪楊枝で塗ったのを覚えている。確かガンプラは放送終了から時間が経って発売されたはずですが、うちの田舎の大分県は本放送自体が遅かったため結果リアルタイムになっていた記憶があ
ります。あでも逆にいい、うんうんね。
色は塗るというより色の量を調整しながら垂らして置いていく感じのやり方、シュールな出来になるけど当時はそれなりに満足していた、うん。好きなガンプラはゴック。ゴックは今見てもときめきますというお便りいただき
ました。 ありがとうございました、はい、非常にガンプラ世代ですね。
僕の周りはねカスタムする人はそんなにいなかったかな。やっぱり小さかったから、はい、大人の本気をなかなか見るチャンスがなかった。
そうです、多分小学校高学年から中学生ぐらいの世代でしょう。やっぱりある程度工作をしていじりたい、うん、塗りたいっていうの、うん、ガンキャノンなんかだから言うと一番最初のものってガンキャノンってやっぱり構えた時にあのキャノン砲ちゃんとなっててほしい、動いてほしいじゃないですか、うん、動くんです。そのまま組んでも動くんですけど当然愛がありますんでカタンってすぐ落ちるんですよ、うん、まあ当然ですよね。これをだから幼心になんとかしていい感じのところでこう動くようにこう固くしたい
ってい
う。
いや無理だろ
う。だから子供たちはどう考えるかっていうと、うん、その愛の部分、そのパーツの部分の大きさを変えればきつくなったり緩くなったりするってのは分かるんですよ。そういう改造をしていく連中もいたわけ。僕もだからそっちのラインの人なんです。そういう人たちって基本的に多分これ作ったんだよって学校持ってきて見せびらかすとかそういうことしないんだよね。多分。もうそれだけで満足してる。よしやったみたいなね、そういうとこなんだ
って。なるほどね。
もうちょっとすみません、基本的なことかもしれないですけど、ガンプラって色ついてないんですか？
一番最初のはだからあのメールにもあった形成色、つまりねあのプラモデルってパッとやったらプラスチックの色がついてるんですよ。そうすると一番塗らなくてもいいとは言いませんけど、一番使うような色に近いもので形成色って色が出てるんですね。一番最初のガンダム、一番最初のガンダムで言うと、うん、アムロが乗っていた機体に関して言うと、うん、白なんです。全部白。うん、
ああ、へえ。
だそれで組むと、うん、ガンダムなんだけど、うん、何かが違う。足りないと。
白い。
そう。
青、赤、黄色がないぞと。
そう。工作云々よりも、まず色が違うってなるわけですよ。うんうんうん、そうすると、せめて、お腹の赤と胸の青だけは塗りたい、うん、角の赤、あとここの額のところの赤だけは塗りたいって子供たち思うんですよ。それでこう絵の具というか塗料を買ってきて塗るわけですよ。
はあ、昔はね子供のおもちゃ屋さんにそういう塗料がいっぱい売って
ました。おもちゃ屋さんに
タミヤとかのね、
う
ん、
だからガンプラブームっていうのが当時あって、当然あの品物が薄くてすごかったんだよっていう話はあるじゃないですか、うん、僕それ以上にびっくりしてたのが模型屋ってこんなに近所にあるのかっていう驚きがあったんです。模型屋なんです。だから自分が行ってない行きつけの模型屋はあるんです。ちょっと離れててもそこに行けば何かがある。だからそこはガンダムがあるかないかっていうのが、つまりアニメモード下なんで、ガンダム置いてるのか置いてないのかっていう情報が錯綜するわけですよ。ネットもないから、ネットもないから学校に集まると、あそこね、自分たちが住んでる地域ではないけどあそこに模型屋が一軒あるらしい。どれ行ってみるかと。で行ってみると模型屋だと、アニメはないぞと、ガンダムないぞと、いや売り切れてるんじゃないのと、いや聞いてみようかと、売り切れなんです。あ、で置いているのか。予約ってできますか。いやそこまではいいけど、仲良くなったらいいよとかっていうお店とか出る。
そうなんだ。そう。だから
昔は模型屋なんですよ。
模型屋のなんかメンチンしてある模型の奥にガンプラしまってたりとかあったんです
、う
ん。
そう。
ご贔屓に売るように。
そう。だから本当に今のあのガンダムとかあのガンプラモデルっていうのと、大手の家電量販品とかおもちゃ屋さんで並んでるって、うんうんうん、昔はだから模型屋だったんで、バルサ材、木が置いてある、でラジコンがつってある、でお城のプラモデルがあって、そうで、あとまあ戦車、車、飛行機があって、ちょこっとモデルガンがあったりするんですよ。それ組み立て式の当時は。
そうだ。
アニメモデルってその下っていうか、そんなになかったんだよね、だから。
俺さ、それさ、そう考えると、当時の大人たちが真剣に趣味でプラモデルをやってる人たちが多かったってことですか？
ああ、まあそうかもしれないね。でも数というと、 ガンプラが引き上げてるから、プラモデルってやっぱスケールモデルだから、艦船、戦車、うん、だからそんなに数はっていうこと、むしろ今でもアメリカに近いんじゃないかな、やっぱ大人の趣味っていうか、大人じゃないとこんな細かいものちゃんと作れないっていうのがあるし、ガンダムその敷居さえたっていうのもあるんで。
なるほどね。
あ、うん、で、当時ほら、ロボットものっていう見ると、さほどそんなに A 面モデル化されてなかったから、で、アニメブームで言うと、ヤマトがあって、ヤマトっていうのはプラモデルも出てたんですよ。で、僕はそれ見たときに、やっぱ感染だし、かっこいいなと思うんだけど、一番ガンダムと違うなと思ったら、やっぱ感染だから、動かない。うん。フルハルモデルって言って、下も全部映ってるのをここ置いておくだけ、はい、で、一番そのさっき言った再現率ってガンダムなんとなくできるんだけど、ヤマトってできないっていうのが分かったわけ。これは僕の主観ですよ、うん、それなぜかっていうと、ヤマトのヤマトたりしめる絵っていうのは、あの左舷の艦首、左舷の前方から見た時に、うん、こうだから斜めにこう見えて波動砲が大きく映って、右側の画面の奥の方に地球があって、ヤマト飛んでくるっていう絵があるじゃないですか、うん、なんとなく波動砲大きいイメージあるじゃないですか、うん、プラモデル買うとね、波動砲が小さいんですよ。これわかるかな？
なるほど。
そう、だからあれはアニメだからこそかっこよく見える。パースがついてるわけ。
なるほど、なるほど。
それはだから、それをアニメモデルで、あれをそのままやったって多分、今度は普通の完成に見えなくなっちゃうわけですよ。だから、あ、ヤマトって全然違うんだってのがあって、ガンダムも確かに違うんだけど、動くから、やろうと思えばラストシューティングとかできたわけ。そう、ヤマトこういう部分がなかったから、あ、そういうのも大きいのかなっていうのは大人になってくると気がつくんですよ。
動くとかね、立つとか、
うん。立つとかね。その辺はやっぱ重要な要素だったんだと思いますよ。
なるほどね、うん。いや、面白いですね。今昔物語、うん、お願いします。
だそんなにね、なんでブームになったのかってのはちょっと考えると、やっぱりね、バリエーションの豊富さってのもあるんですよ。で、まあ、当然作品の魅力ってのもありますけど、やっぱりさっきもね、面白いなと思ったのが、ディズニーランドの話出たじゃないですか、うん、ガンダム、これもまた作品の話になっちゃいますけど、今までのロボットアニメと違って何が違かったかっていうと、場所が移動するんですよ、戦う場所、
うん、
そうすると背景も違うわけですよ、うん、そうするとそれに合わせた専用のなんか機体みたいなのが出てくるってなると、
だから
今度はもうそれも欲しいになるわけ。今までのものっていうのは、あの人間対やっぱね、怪獣に近いんだよね。動物を模したものが人間の形したロボットとギャーギャーって戦って倒すってんだけど、だ、ね、ガンダムって言ってしまうと人間対人間の人形に近いから、そうするとね、ジオン軍の最初のあのオープニングにあるような絵が作りたいっていうふうに思ったら、今まではなかったザクの量産型5台6台こうやって並べて真ん中にシャーザクを置かないとあの絵にならないんだよ。ああいう部分がだからちょっと量産機だとかっていうその設定というかね、それが持ち込まれているっていう魅力もあったんでしょうと思う。
ちょっと軍、まあ、軍事物っぽい
側面、うん、まあそこですよね。
あとなんかこう、まあ陸の戦いが強いとかね、
うん、
空の戦いが強いとかっていうので、うん、まあちょっと
違う
と、まあ、モビルスーツの特性もあったもん
ね、うん、今まではなんとなくね、水中で戦うようには水中でとか、地中で戦うやつドリルが大きくてとかっていうのがあったんですけど、うん、特撮ものでは、ね、
はい、
ガンダムの場合は水陸両用モビルスーツと、
水陸両用
で、もう それ自体がなんかもうかっこいい響きなんですよ。
確かに、
どっちでも強えんだみたいな。
確かに。
そういう面白さですよね。
そうだね。やっぱシャアはさ、やっぱザクよりもズゴックですよね。う
ん、ズゴックなんですよ。
ズゴックですよ。あれもうなんか運転みたいな感じでね。
そうそう。カンカンカンカン。
上に捕まるってこともできるわから。
おー、うん、
最強だなと思いましたよね。うん、あれやりた
くあれもそう作って、うん、まあ、安いズゴックを作って、うん、水陸ですからお風呂でも遊べるわけ
です。遊びましょう。
でこれでもほら、幼心にでもアニメだから水陸ってそんなに強くなかった、ガンダム強かったじゃんって思って、ガンダムと沈めるじゃないですか、うん、で水中で遊ぶわけですよ、うん、そうするとズゴックってのはね、デザイン的に水中用ですから水の抵抗が少ないから早く動くんですよ。
こういうことだったのか。
そうなの、そうなの。
すげーぜガンダム。さらにやるようになったらガンプラ。
それに気づくクニンさんがすげー
驚いた。 そういう魅力もあったんだと思います。
あ、なるほど。
確かに戦う場所ね、う
ん、とかね。だからその両先、同じものが魅力的に出されてくる。ドムなんかそうだよね。あれはだって3機あってやっぱ黒い3連装、あれ1機あるだけじゃやっぱ何か物足りない。
そうだね、
1機だけだったら砂漠で これなんだけども、
確かに
やっぱ1機あるとね、3連星もっていう風になると、ドムを3つ、あと2つ買う俺がいるわけです
から。そうだ、うん、そこほんと商売上手だね。よく考えたらね、
よく考えたらね、お母さんから見たらなぜ同じものがあるじゃないか、違うんだって、これはオルテガ用なんだってお母さんはわからないわけです。
そっか、うん、だから世界がちゃんとあるからそれに近づけたいと、ね、
近づけたいってやっぱ再現っていうものがあったんでしょう。ガンダムってそこがやっぱ突き抜けてたところもあるし、うん、魅力だったんだと思いますよね。
俺ができるっていうのね、うん、ことで。
そっか、だからそれはでもキャラクターで全く、うん、まあもうおそ松さんぐらいじゃないですか、そんなね同じのが6体とか。
まあね、お母さんから見たらね、同じじゃないかって
違うよ、
こっちは桜井なのよ、
そうそう、こっちがとかってあると思うんだけど、
こっちには紫のパーカーを着せるの、
そうそうそうそう、
でも、うん、そっか、だからモビルスーツってそういうことができるわけだ、
うん、僕だからあの元祖 2.5 次元だなとは思うんですよ。今声優さんのことを指して 2.5 次元って言いますけど、はいはいはい、やっぱり兵隊を模しているものなんで、でミリタリーの好きな人のあのジオラマとか見ても、いわゆる兵器をそのまま使うっていうと、言ってしまうと人を傷つける場面の再現になるんです。でそういうのもごく稀に書いたり作ったりする人いるけど、それ本当に好きでやってる人って極めて僕はゼロに近いと思うんです、うん、そうすると何かっていうと、そのなんかかっこよく見える男たちのシーンっていうのに見えるから、ガンダムっていうのはえっていうファクターが一番良かったんだよね。だってズゴックがこうズドーンなんてあのジム あのお腹に突き抜けるなんていうところも、あれをだからリアルの兵士で考えたら非常に異常なシーンになってしまうんだけど、あれどう見ても機械だからっていう風に見えるっていうところも、僕は何かね牽引してたというか、子供のハートっていうか入り口が低くなったっていう意味では、僕はね神がかっていたなっていう。
そうだね、
これは多分狙ってなかったんだろうけど、うん、
でガンプラ作ってる時にちょっと大人感あるもんね、
うん、
なんかプラモデル作ってるみたいな、模型作ってるみたいな、
あったね、
自分で何か物を作ってるっていう感覚、うん、
あったあった、
それありましたよね。だからなんかコレクターというよりも作るっていう方向は、まあ、当時はやっぱありましたよね。
そうだね、
だから長浜さんだけど、これはインタビューで読んだんだけど、板野サーカスの板野一郎さん
ってい
う、ガンプラだったかどうか忘れましたけど、15年20年前ぐらいのゲームのインタビューで、そこで作画監督みたいなのされた時に模型雑誌のインタビューだったんですよ。やっぱりガンダムって言ってたかな、ロボットアニメのあれは自分が作品を手掛けたんで、で自分も子供の頃そのロボットアニメのあれを買ってきて、やっぱり色を見たんです、改造よりも。でやっぱり自分はこの色が一番ピンとくるっていうのを塗って、俺専用の機体だって思ってたっていうことをおっしゃってたんで、やっぱなんか金字字みたいなのがあるんじゃないかなとは思いますよね。
もう俺はカスタムするっていう発想がなかったわ、
うん、
もう買ったものを組み立てるっていうことだけ
に、はい、そのニーズが必ずあるんで、現代特に2000年代先ほど言った MG のシリーズからっていうのはもう本当にそのまま買ってきてパチンパチンと外して組めば、それでも完璧に仕上がってるっていうのにバンダイ作るんですよ、うん、
オリジナルのもカラーリングになってる。
だからそうだ、成型色っていうのが基本的に多いわけ。だから黄色の部分は黄色になってるんですもん、うん、赤い部分はでも赤になってるんですよ、うん、そこがすごい、うん、で墨入れというこうメリハリを出す、例えばガンダムのこの辺の、うん、まあ絵で言うと線ってあるじゃん、輪郭線、はい、あれも何にもしないとすごくのっぺりとした立体になるんですね、はいはいはい、だから墨入れという作業を必ずする、影をつけるみたいなもんなんですよ。
へ
ー、だからあのガンプラに関しては墨入れマーカーっていうのを独自に出してまして、今だから昔は塗料でしたけど、今はもう墨入れの黒だけでいい、まあ他にも色ありますけど、それでこう線のところにスーッと線をあの黒い線を入れるとメリハリがついてもっとかっこよくなりますよっていうところを、それ以上これ手を加えるもう場所がないよっていうふうになるぐらい、もうガンプラっていっちゃってるんだよね。
すごい。だから今例えばワンフェスとか初めて行った人が、うん、じゃ あのこのフィギュア欲しいわと思っていて色塗ってないとかあるじゃん、
はいはいはいはい、
あれってガレージキットって言われてるもので、もともと模型も全部色は塗ってない状態だったから、
そうか、
買った人が色を塗るのは大前提っていう文化がまだギリギリ生き残ってるっていうことなんです
ね、うん、そうですね、うん、だから本当 あの工作技術とは別に塗装も命っていうのがありますから、うん、塗装だけでもなんとかテクニックっていうのもあるわけですよ。
だから俺らからしてみたら組み立てた上に色まで塗んなきゃいけねえのっていう、うんうん、ハードルがあるわけじゃないです
か。ありますね。
昔の人はそれが楽しかった。
それが楽しかったんですよ。で色を塗るっていうと一番最初のガンダムっていうのはそこ考えられておりません。いや塗ってもいいんですけど、普通に組むと真ん中から大概割るじゃないですか、うん、でパカッと挟むんですよ。
挟む、ね、
で挟むっていうところでこう膝の関節丸く作っといて、出っ張りとへこみを作っといて関節のように動くっていう風にさ、まあこれ非常に単純じゃないですか。
カニの足みたいな、
うん、で組むのはこれ簡単なんですけど、うん、これ塗装ってことを考えると今度ね、このパーツがこの重なっている分塗装できないって話なんです。
難しい。
確かに塗装したやつは何を考えるかって、後はめ加工っていうのを考え出す。
何ですかそれ。
後はめっていうのはもうパーツごとにもう先に作っちゃって完璧に仕上げて塗れるので、それをこうね合わせるんじゃなくて上から差し込むだとか、ちょっとよじってカチンって入るような加工をすると綺麗に塗ってからそのままパチッと入るっていう加工技術があるんです。
へー。いやだからどんなに頑張ってもお店に陳列してある、うん、ガンダムにならないわけ、うんうんうん、どうやってやってんのって思ってた、
うん、そういうそうするとまずやっぱ塗装っていう風になるんですよ。あ、うん、今のガンダムガンプラでいうと本当にそのスタイリングが良くなってるっていう部分があるんで、加工技術だ、ヤスリで削る、先ほどメールにもあったあのハの字加工とかね、あのかっこよくね立ってるってイメージあるじゃないですか、はいはい、あれ一番最初のガンダムだったのほぼほぼみんなできないんですよ、うん、こう足がこう真ん中に寄っちゃってね浮いちゃってたりだとか、うこう胴が曲がらなかったりで、綺麗にこうやって立たせるにはどうするかって、胸も反らしてるから肩を後ろに動かすっていうような可動ギミックも仕込まないとああいう風にならないんです。へで、バンダイさんそれ知ってるんで MG からそういうものもギミックとして組み込み始めたんです。組めばもうできちゃうんです。そうすると墨入れだけじゃんっていう風になるんですよ。だからその今のガンプラの話になっていきますけど、それがすごいなと思ったらその可動領域の凄さっていうのもあるんです。
可動領
域、うん、二重関節っていうのもあるんですよ。
なんすかそれ。
二重関節。だから最初のガンダムさっき言ったみたいにここはめてこうなってるじゃない、ももがって、はい、ここだけなんです動くのは。そうするとこうなった時にふくらはぎガンダムあるじゃないですか、うん、ふくらはぎの部分はここで止まるんで、うん、90度ぐらいしか曲がらないんです、うんうん、はい、でもガンダムってこう縦膝つけるでしょ、うん、そうハーレークイーンだったらこう告白できる今のガンダムはこれができるんです。
なんと
それはなぜかっていうと関節部分をブロック化して二重に関節があるんですよ。二個関節があるんですよ。
はあ。
だから、グギグギグギっと曲がるようになってるんです
。ああ、なるほど、なるほど。
だこれは、まあ、ガレージキットとかではもうやられてた技術なんだけど、それをもう普通のインジェクションキットっていう形ので、そのまま組めばもうこれができます。このポーズできますよっていう風になってるわけです。
へえ。
だから、その指が綺麗って言いましたね。先ほどドムが出ましたね、はい。ガンプラ、一番最初のガンダムプラモで言うと、指、動かないじゃないですか。こうね、指をこう丸くしてこの状態、うん、でビームライフルのこう穴にこう刺すっていうぐらいだったんですけど、うん、MG 指が5本動くんです。そうだからこういう形にしてドムのこのポーズができるんですよ。
で、
やっぱドムを買ったらこのポーズってまず1体だからやりたいじゃないですか。でこのためには手首が動かなきゃいけない、5本指が動かなきゃいけない、で指がなんとなく後ろに反り返ってなきゃいけないっていうのが分かるわけ。それをだから一番最初の MG シリーズはガンダムから当然出ましたけど、ドムから始めるんです。だからその技術が完成したのはでドムからじゃないとっていうのは分かってる人がいるっていう。
あの組織の内部に分かってる人がいる。
話を聞くとあの漫画に出てきたプラモ清志郎っていうのでね、うん、伝説って言ってモデラーの川口名人っていう方がいらっしゃるんですけど、その方がその MG の後ろにいたという話も聞くと、なるほどなと。
ほほ
そう手首をだってそのままでこうやってあのドムのポーズができるんですよ。それまではできないからみんな作り起こし、だからそれこそパテのブロックを作って全部削り出しでこのポーズ用の手を作る、このポーズ用の手を作るってみんなそれやってたんです。
そっかそっか、
それはもうやらなくていいなんてドリームみたいな。びっくりした。
どうなんですか。でも国さんはやっぱりそのガンプラの、まあ、黎明期からずっとね、
うん、
やってきて、
うん、
もう俺何もすることないじゃんっていうのは一抹の寂しさはないんですか、うん、
ある。
あるんだ。
めちゃめちゃある。
あるんだ。
こうなるとだから今もだからモデル、あのモデラー雑誌とか見るともうほぼほぼやっぱり工作としては手の入れようがないんで、
うん、
結局作る人のそのアニメだったり小説だったりのイメージをに沿って作るとかっていうレベルになっちゃうんだよね。そうすると顔がちょっとあの細すぎるからこの膨らみをもうちょっとパテで持ってやった方がアニメっぽく見えるだとか、色をもうちょっと自分なりにこうちょっともっとトーンを落とした方がアニメでやってたように見える、もしくはキラキラ刺さってた方がダブローに見えるとかっていう感じになっていくんですよ。だからあまりその工作技術の方には振ってないっていうか、もう必要がないっていうところがあるから、それが楽しいと思ってた人はと思うけど、いやそしたらじゃあその MG のキットのプロポーションを144分の1の一番最初のを買ってきてそれで作ればいいじゃんって話になるわけですよ。やってた人たちいるし、そうするとガンダムの面白さで、先ほども言いました100分の1、144分の1、60分の1、そのスケールがみんな違うんですよ。大きいのが欲しい、小さいのが欲しいっていう風になってくるんで、そういう風にやってたんだけど、やっぱバンダイもいろんなものを作る、もうおもちゃメーカーですから、ニーズがあるんであれば、で技術もあるんでっていう風になってくると、じゃあ今度はその MG で培った技術、そのすごい指が動くっていうのも144分の1でもできるようにしましょうとかっていう風になっていく。
小型化して
る。そうするともうほぼほぼ手の入れようがない。で大型のもあるんです。それもパーフェクトグレードっていう PG って言われてるのは、もう本当に大人向け1万円以上みんな
パーフェクトグレードか
っけ、うん、そうするともう全部動くし、ウィングゼロで言うと羽もこんな動くしってなると、どうですかお客さんみたいな感じなんですよ。わおっていうところですよね。
へ
うん、だからあのあた、最近までやっていた鉄血のオルフェンズ、あれガンダムフレームっていう設定が出てきましたね。
ガンダム
フレーム、あれは多分逆説的にガンダムのプラモから来てるんですよ。だから PG が出てきた時にそんなにパーツって60分の1って多い、そんなに動くっていう風になってもってなると、どこに行くのかっていうと内部機構になっていくわけです、
うん、
で一番最初のガンダムっていうのは昔のアニメロボットみたいに透視図ってあったじゃないですか。ここ半分だけ切れてなんかエンジンみたいのがついてる、タンクがついてる、
あった
でしょ、
はいはい、
ああいうのかなと思ったら PG って違うんです。もうフレームみたいに人間の骨格みたいのをまず作って、そこの後にこう肉付け的に動く部分だとか開く部分っていうのを全部つけていくんですよ。だからもう凄まじいパーツ量なんですけど、
ロボットじゃん。
そうだからまずフレームがあって、そのフレームっていうのがあのだからオルフェンスは逆流的にもう原作の方に今度それが踏襲されてるわけです。ガンダムフレームって言い方、 あれ多分プラモデルから来てるんですよ。
なるほど、
面白いなと思ったし、その辺が永井監督あれ野心的な作品だなっていうのは、逆流をさせて作品があってプラモデル用じゃなくて、こうプラモデルがあったのをもう完全にそっちに入れてます。でもフレームだからガンダムの顔じゃなくてもいいでしょうみたいなところが、やるなクリエイターみたいな。
なるほど、
しびれたわけです。
そんな目線で見てたとは、
ガンプラマニアそうやって見てるんですね。
うん、だからその辺の意識改革というか、
意識改革、
もうあの手の入れようがないんで、現代のガンダムって2000年以降特に、もうねあの本当にあの改造しようがないっていうところまで来ちゃっているので、その作り手の意識とかっていうのはもう変わってきてるんだと思いますよ、ね、だからもっとやっぱもっとフィギュアより、うん、でフィギュアもあの情景を作るんじゃなくて、その一番好きなポーズっていうのにして飾りたいっていう。
なるほどね。
今のガンダムって面白いなと思うのは、その情景をジオラマっていうんではなくて、スタンドが欲しい、スタンドがついてますってなってくるわけ。そのあのフィギュア的に自立があのできるようにとか、透明なこう動くような空中にこういうポーズがしたいってなると、それ用のアームスタンドですよ。そうなってくるっていう変化も見てると面白いなと思いますよね。
なるほど、進化の度合いがね、
うん、
すごいですね。僕ね、昔ガンプラ工場に取材行ったことがあって、仕
事で、はい、言ってましたね。
で、ザクのガンプラを設計した村松さんっていうね、人に話を聞いたんですけど、その人はもともとやっぱ戦艦の模型のデザインをやってた、は
い
はい、何が一番難しかっていうかっていうと、現物がないから、
あーはーはー、
絵のガンダムとか、うん、絵のザックから3次元的に起こさなきゃいけない。
あーそう、
単に縮尺を小さくするだけじゃなくて、絵の通り作ったら、まるではもう立ちもしないし、いびつな形になっちゃうから、それをどう3次元化して、なるべく違和感のない形にするかっていうのに苦労したので、一番やっぱりこだわったのも足だと、
うん、
足がやっぱりただの棒じゃなくて、ちゃんとこうね、金があるように見える、
うん、
あのちょっとくびれを作るのにものすごいこう まあ、あの力を入れたというふうにおっしゃってましたけど、うん、やっぱその技術のね、
技術のあれがね。
国さんはちなみにどういう時に興奮するんですか、ガンダムプラモを作ってる時に。
ガンダムのプラモを作ってる時、
ガンプラ、
それはでもね、やっぱ最後のね、顔ができて顔をくっつけた時ですよあれやっぱ最後じゃないですか、
やっぱ目を入れるみたいな
最後。そうそうそうそう、仏像に目入ったみたいな、角をつけたみたいなさ、あれの時はもうピカーン来てます
そうなんだ、
顔最後なんですね。
俺は最後ですね。
いや、国さんち行くとね、あのちょっとこう戦い終わった後のガンダムとか、ちょっとあの戦いで壊れてるガンダムみたいな、あるわけ。
ちょっと壊れてる。
だから一回作って壊すわけですよ、
ね。うん。
ああ、そうか。
心が痛まないんですか、あんなことや
って。違う違う違う。それはだから再現だから。
再現
だ。戦った男たちのみたいなところがさ、あのドラマが見たいわけですよ。そこでこう陰惨な事件とかそういうことじゃなくて、戦い終わってその後。廃墟みたいな、崩れたコンクリートの中にガンダムかみたいな。いや、だからそれがミニカー的にこの綺麗なフィギュア的にいっぱい並べるっていうのと、情景を作りたい人とかでもまた分かれるんです
よ。なるほどね。
やっぱどちらかというと情景寄りなんで、壊しても OK とかっていうことはありますよ。
なるほど。
だからあんまり可動領域に関してもその
そんなにこだわりない、
作るという意味ではすごい誰が考えたんだっていうびっくり感はありましたけど、自分はこのポーズだって決まってたらもう動くおもちゃでなくていいって思ってるタイプの、写真でいいって思ってる人なんで、そういうことはあんまりない、
ね。今まで一番燃えたガンプラってのは何だったんですか。
いやね、ドーム、やっぱね、ドーム
ドーム
ドームがやっぱ5本指動いたっていうのはね、 MG のね、マスターグレードの、やっぱマスターグレードのあのインパクトっていうのはでかかったですよ。でちょっとあの用語解説的に
言ってみますと、用語解説、
この今のラインナップで、言ってました MG マスターグレード、
はいはいはい、
ドム、こう動くやつです、
はいはい。
まあ、これがまあ一番100分の1で、まあやっぱり一番今のスタンダードかな。
スタンダードはそこなんだ。
100分の1で、おそらくで大体 5,6,000 しますけど、でこれよりももうちょっとちっちゃい144分の1、一番最初のガンダムで流行ったあの大きさで、もっと今風のちゃんとリデザインしてっていうのが HG っていうのがハイグレード、
HG
ハイグレード、これも昔からあるんですけど、でさらにそれも時間が経ってくるともう一回リファインして皆様にっていうのが出るんで、今 HGUC っていうのがあるんですよ。
HGUC?
HG があって HGUC、 これはユニバーサルセンチュリーの略なんですよ
え、ユニコーンじゃない、
ユニコーンじゃないんです、ユニバーサルセンチュリーだ。ユニコーンの場合は HGUC の UC になるわけですそう、分かりやすい。そしたら、あ、144分の1 の、 あのガンプラねっていう風に分かる人は分かる。
なるほど、こういう暗号の解読の仕方分かるん
だ。あのシリーズ の、 あのリリースのあれとして144分の1に統一いたしましょうっていうことが HGUC で、ただあのガンダムででっかいモビルアーマーとか出てくるじゃないですか、あのデンドロビウムとかこんなでかいやつ、それあれは144分の1だと恐ろしくでかくなっちゃうんで、ね、HGM メカニクス、ハイグレードメカニクスというシリーズで、あれ550分の1かなっていう形で、それでもこんなでかいですよ。
へぇ、
でもまたあれが好きな人はもう S にいるわけです。やったデンドロビウムでーっていうのがあるわけです
。そうなんだ、うん。
でこれが他にで、これからまたさらに進化していくと、進化というかやっぱり今まで出てなかったものも出してくれよ、もう買ったからっていう声にも期待応えようというのが出てくるので、リアルグレード、
リアルグレード、
これも144分の1なんです。やっぱり一番最初のガンダムのサイズで、もっとそのパーフェクトグレード、マスターグレードで培ったスタイ、あの動くっていう意味のものも落とし込もうっていう。
そっかそっか、だから今指が動く144分の1
と思ってもらえばリアルグレード、
なるほど。
で他に RE、RE100 っていうのもあるんですよ。
RE100、
これリボン100っていうのがあるんですよよくわからないでしょ。だこれは100分の1で、マスターグレードっていうのはやっぱ一番最初におもちゃ化されるのは人気のある機種なんですよ、
うんうんうん、
どんなものでも、どんなじゃ鉄砲のおもちゃでもそうなんです。そうするとあれやってくれ、あれ出してくれよっていう声にも期待応えましょうかっていうので、最近になって始まったシリーズの100分の1で、バウトが出てるんですよ。ダブルゼーターのかっこいいですよRE のバウ、ギャプラン出してくれと思ってるんですけど、
チェックしてるんだそういうの。
そうですね、 でさらにこれはもうガンプラと言っていいんだろうかっていうのありますハイレゾっていうのも去年から始めてるんです
何それハイレゾは音楽
のあれに近いですよねものすごい高精度高密度なこのガンダムを提供するというコンセプトらしい
なんすか
僕も現物を見たことないんでわからないですけどだオルフェンズから始まったラインなんですよだこれね1万5000円とか2万円するんですよだから完全大人向けただじゃあ1万2万円のプラモデルが珍しいかっていうと今完成品も同時に出てるんでガンプラではないですよ
完成品も出てる
そうガンダムフィックスシリーズとか知りませんフィックス
知らないフィ
ックスいや本当にだからもう完成品そのままで使う武器なんかも全部人揃いも揃ってるものがあってそれは144分の1から基本的にそれは加藤さんがリデザインしてっていうのでそれもベラボーに売れたわけですよ僕もいっぱい買いましたから、う
ん、いっぱい買ってんだ
いっぱい買いましたから
買ってんだ
めちゃめちゃこれああこれはいい、うん、これはいいものだみたいなチーンみたいなね、うん、やってたわけですよ
これはいい
だからやっぱ完成品っていうのもあるしそのフィックスシリーズじゃなくて今度はロボットもバンダイさん出してるんでロボット魂だとかあのシリーズってあるじゃないですかあれでもガンダム出してるんですよあとはもうプラモデルじゃなくてあのプラスチックじゃなくて金属メタルを使って、まあ、高級品になりますけどね、2万3万するようなガンダム F90 とか出てたかなあれがねメタルビルドシリーズっていうのかなだからそれもガンダム、うん、ガンプラではありません完成品でも金属製だからうーんと高い大人向けのミニカーですよね
あ
金属製だから金属の質感が出てる色も塗る必要ないもう本当に飾るだけでうっとり、うんこれはいいものだチーンみたいないや金属製のは本当にチーンってなりますから絶対やってると思う
そ
じゃあいや買ってる人は絶対やってる M91 で質量のある残像だあれがやりたくて買ってんだから
みんなやってんだ
みんなやってるんですね
みんなやってる
えどういやちょっとどうですかこの中ガンプラ作ってますっていう人います
ガンプラ
国さんの話大体あ、ね、あでもいるわ
いらっしゃる
ありがとうございます
え、どのシリーズ手出してましたか、
まあ、
HGUC かっけ
ユニバーサルセンチュリー
なんか俺自然に言ってみたいよね
言ってみたいでしょ
俺は HGUC からかな
あちょっとかっこいいじゃないか
よ、ね、え、向こうの方は
やっぱりキューピッドやっぱり MSP とか一番盛り上がりました。
ああ。
何を言ったんですか。
何が今？日本語ですか。
日本語ですよ。うん、一番古いキットのものをこういじるというのも楽しいですよね。
キューキット。なるほどなるほど。
うん、
あだから昔プラモ屋で買ってた。うん
一番最初のガンダムとか、
ただ、
うん、今とにかくシリーズガンダムシリーズも多いので、うん、旧キットと言ってもだから HGUC なんかももう古いっちゃ古い部類のモデルもあるわけだからバンダイさんそれをリファインしてもう1回とかっていうのももうだから2周目3周目に入ってるわけですよ
逆にはファミコンみやるみたいな
多分そういうことですよね、うん、だからそれもやっぱ工作がしたいジオラマが作りたいというような形になっていくんでしょうと思います面白いでしょう
これガンダム試験国さんに出してもらったらできる今までの
今日習ったことい
や待って待って俺先生俺鼻垂れ小僧だよまだ
いや
まあ全然ですよ俺なんか全然ですよ
国さんはまずそのガンプラ仲間いるんすか
今はいないねだから
みんないい大人になって成長してやめてったんじゃないですか、
まあ、結婚とかするとね
そうか
ただ佐藤さんの事務所の今前さん
あ前さんね、
うん、大王イカオさん
いやもうまた名前変わったんですよ
前さんとか、 だから、はいはいはい、ラーメンズの片桐くんとか
あそうかそうかガンプラ好きだ
ガンプラ大好きがだ一番最初に MG のことを聞いたのは片桐くんだったんじゃないかな知ってるって言うから何 MG って言ったらすげえのが出たんだよ嘘だーって言ったらすげえみたいな。で、彼んち遊びに行ってドムとか出た時に、彼はもう発売日に買いたい人だったんで、ドム来たドムみたいな。そしたらもうね、手だけできてるんですよ。今回のドムのすごいのは手っつって。で、どう栗さんわかるでしょわかる。動くわかるぜわかるぜ
あやっぱそういうところに燃えてたね
多分そうでしょうね
あ
まあ、 片桐君は5スターとかもガレージキットもいっぱい作ってる男だったんで、うん、前さんもそうなんですよ、うん、そういう話でも盛り上がってたっていうところ
へえー、なるほどね、
うん、そこでも分かり合えるのもう相当のレベルじゃないと
近いかもしれませんね、うん ただまあ SD とか、うん、だからあの2000年代入ってくると SD シリーズって、はい、若い人たちっていうのは僕の世代から見ると、はいはいはい、SD から入ってるっていうのがあるから作りやすく可愛くっていうのがあるし、うん、その SD を踏まえてこれをもうちょっとスマートにしたもので人気っていうのが僕はシードのデザイン内ってそこなんですよ。
あー、なるほど。
シードってやっぱ僕から見るとパワワワワってなんか羽がやたらついてるように見える。あれ意図的というよりは SD を通ってきる世代の人が狙ったのか、デザイナーさんがもうそれ自体が染みついているガンダム像なのかっていう風には見えたよね。だから年齢的に言うと多分ね、SD の人たちなんですよ。
なるほどね。
だからトリガーの若様も SD からみたいな話もされてたじゃないですか。
あ、若林さん。
うん、だから僕らの1個下、2個下っていう感じはやっぱ SD ってのが大きいんだよね。だから今も SD シリーズは続いてます。
武
者ガンダムとかありますから、あります。新しいのものも常にあのリリースされてます。今見てもだから可愛いし、昔のは本当に頭身があれなんだけど、今はね可愛くてかっこよくなってる。頭は大きいんだけどスリムなところはシュッとしててちゃんと動くみたいな。やっぱりすごいなバンダナイみたいな。すごいですよ。
SD でもそんなになってるんですね。
なってます。
は
ぁ、はい。
いや、クニーさんやっぱ病が深いね。
すごい。
1ミリもガンプラしたことなかったから、こんな病気抱えてたんだって改めて思いますね。そんな人からしてみたらもうフィグマとかはもう本当に改造前提だよねっていう話です
ね。まあそうですよね。
クニーさんから
してみたら改造してましたからね。いやらしくないですけどね。
そう
そう、
そう、何でしたっけ、ピアノを弾かせてたじゃん。
そうですね。だからフィグマ云々よりもあの時にはバルサ材がちょっとライブで作った小道具を作ってて、バルサ材っていうのが余ってたんですよ、うん、非常に軽くサクサク削れる木です。
ああ、なるほど。
でそれで楽器作れないかなと思って、うん、ギター作ってたんですよ。ギターのミニチュア、軽音が始まる前、ずっと前、
はいはい、
でこれあこれ作れるぞと思ったらもう、うん、夢中でそれ作り始めて、自分の好きなギター山ほど資料集めてきてバー作ってたんですよ、うん、そでピアノ、これピアノもグランドピアノも作っちゃうかみたいな作った作った。
俺こういう人が日本の高度経済成長を支えたと思う
職人ですよね。
そうそうそうそう、
っていうのがありましたよ、ね、
なるほどね、うん、ガンプラ今昔物語、はい、ユースト以上でございます。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
5分ぐらいねあるんで、なんか、はい、語り漏らしあった
あ、まあ、語り漏らしというか、これそしたらめんどくさいじゃないですか僕、
うん、はい、ああ分かってたんですね。
ガンプラ好きなおじさんたちでも逆に言うといっぱいいるんで、うん、新入社員必見、
うん、
とか、
あの学生さん必見、
お
これガンダム好きそうな親父だぞと思ったら、うん、明日から使えるガンプラ用語、
おお、
いいねいいねいいね、
これをちょろっと言ったらもうおじさんのハートをわしづかみ、
なるほど、
これ覚えて帰ってほしい。
なるほど。だから40代以上ぐらいの上司に、うん、ちょっとガンプラ用語放り投げてみようと、う
ん、なんかこれを見てこれどうなのかなとかって言っちゃうと、あ、この子はもうダメだっていうふうになっちゃうので、
そこ向
いて、なんとなく向こうの情報を知らなくてもいいんですよ。なんとなくこう情報の入り口を探し出してやれば、それに一番あのまずね覚えてほしいのは、これ自立は無理っぽいですよねっていうのは
待って待って待って待って、どういうことどういうこと、社会人になった
か、そう、あの ガンダムか何かの表紙に見てしまったと、写真かなんか、まあ今いっぱいありますから、見た時にこれ自立は無理っぽいですよねって言ったら、君ガンプラ分かるなこれ自立、
ガンプラの話じゃなくても、
うん、でもガンダムを見てさ、デザイン的に自立なんで、この人間なんで2本足で立たせたいじゃないですか、
うん、
ただデザイン的に最初のガンダムってそんなことないんですけど、後年から背中にねバックパックだとかすごいでっかいランチャーだとかライフルを装備するようになるんです。そうするとそれをこうつけたまんまだと、うん、カクンとか重心を取るのが極めて難しいんで、なかなかそのスタンドなしでポンと立たせた時に立つかどうかっていうとなかなか難しいんですよ。だ立たないのが悪いということじゃないんですよ、
うん、
でもそれを自立ってできますみたいなこと言われると、おじさんはね君知ってるね、
なるほど、これは使いたいですね、使いたいですね。
ちょっと今日新橋でおごっちゃおうかなっていう、いやいやいやですよね、うん、
自立は無理っぽいですよね、
自立は無理っぽいですよ、工作もできるのかなっていう感じなんですじゃあスタイリングの方でちょっと
スタイリング
ちょっとマッシブですよね。
いやもう分かんない、
分かんない、
分かる人、マッシブ、
マッシブ、
これね筋肉質って意味なんですよ。 でやっぱり先ほど言ったちょっとリデザイン、最初のガンダムのイメージからやっぱりちょっとそのデザイナーさんの現代的アレンジっていうのを施すものもある。そうすると筋骨隆々でスッと立ってて筋骨隆々でこう立ってるようなモデルになったりするんですよ。それをこうちょっとマッシブ感が増してますよねとか、筋肉とは言わない、マッシブっていうんです
よ。あ、でもザクとかマッシブになってますよね。マッシブになって
る。だから現代のものってやっぱり それ相応というかスタイリングがかっこよく見えるラインってあるんですよ。
は
あ。そうするとほらダブルオートがあって基本細かったじゃないですか。あれだからマッシブにしちゃうと今度全然違うっていう風になっちゃうんで、うん、なかった最近のものだと、ハイニューガンダムってのがあるんですよ。あの逆襲のシャアに出てきたニューガンダムってあるじゃないですか。フィンファンネルがする。あれじゃあ、あれよりもっとすげえやつっつうんで、小説版に、はい、ニューガンダムってのが出るんですよ。
へぇー。
そう。あれがね、リデザインされて、あれちょっとマッシブ感アップした。実にいい。
なるほどね。
ハイニューはマッシブ。
そっか。ちょっと隣の課の課長さん、連休明けにマッシブ感増してますよね。
いや、そんなこと言ったらね、あのちょっと給湯室で、君ガンダムとか好きなのって言われて、ちょっと探り入れられんねん。
こっそりね。
なりますよね。
あの課長自立できんのかな。
それは別の、
それは違う面白いですよね。
いいですね。
で最後にじゃあこれはもうわしづかみたいな、君ちょっと今日僕ん家泊まっていかないかって、
そんな決定
的なガンプラ一緒に作ろうよって言われるのはね、あの最初の100分の1ってハードル高いですよねっていう。何のことかわからないけど、わかる人はもうすぐにわかる。
なんかガンプラの話してる人がいたら、最初の100分の1ってハードル高い
ですよね。あ、もうガンプラの話しててそんなこと言って入ってきてももうすぐに抱きしめられる。
これクニーさんが言ってほしいクニーさんが言ってほしいセリフのコーナーじゃないんだから。
確かにケイリのお姉さんがこんなん聞かされても特に何も反応しないですよね。
侵入者にハードル高いですね。しくじるかもしれない。
そう
か、
これ一番最初の、うん、ガンダム あのシリーズのプラモデル100分の1、144分の1ちょっと大きいやつで、これってあの画期的だったなって言ったのは、コアファイターの変形ギミックと合体っていうのが再現されてたんですで、それはおおって思うじゃないですか、うん、でもね組んでみるとねまるで違うんですよ。もうねコアファイターはこのまんま、コアファイターそのまんま、うん、あのなんか格子状になってないんですよ。だから当然どうも動きません。だこのまんまで股関節の方も最初144分の1ある程度動いたじゃないですか、うん、もう完全にこのままペタッとはめたらそのまま、うん、だからもう動かないんです、うん、コアファイターのためにこれをどう改造しろとみたいなっていうところでハードルが高いモデル。まあひっくり返せば工作しがいがあるというところ
なんですよ。ああなるほどね、うん、それをどうその壁を乗り越えるかっていう、ね、
そういうことなんですよね。
ああなるほど、
勉強になりました。
100分の1ってハードル高いですよね。
そんなこと言ってみ、うん、俺もう俺はもう君にあの本当縦膝ついて告白するだよ。
なるほどね。いや面白かったです。
まあ、
ガンプラどころかガンダムの知識もまるでない松崎くん、
うん、
これ外国語聞いてる気分だったと思いますけど。
確かに。
どうでしたか今日のこの国さんの語りは。
あのシンプルにめちゃめちゃ面白かったですね。もうなんか知らないことの知らない世界の話なんだけど、うん、こうやってその歴史から今に至るまでのその改造のでなぜハマるのかみたいなのもなんか今なんか分かった気がします。自分で作り上げてそれで改造してで今はなんかそういうのがすごい。
そうですね、うん、だからまあ分かんない言葉なりになんかそのまあ結局別世界の話を聞いてる感じですね、
うん、まあそうなりますね。まあ
ディズニーリゾートの話聞いてるようなもんで、うんうん、あその世界にそういう楽しみがあったんだなってのは分かったんでね、うん、よかったです。またちょっとぜひ続編お願いいたします、はい、
あ、わかりました、
はい、俺が苦労したあの改造っていう俺を悩ましたガンプラシリーズっていう、あ試されたとか俺を試しているのかっていうガンプラあったでしょ。
あたあ俺を試しているのか。あそうね、ギャン
ギャン、
あれなぜかっていうと盾がでかいんだよ、
うん、
あれを持たせたままこうかっこよくスクッと立たせるにはっていうね、重心についてひたすら考えました
よ。、うん、なるほど。今度はそういう話を聞かせていただければと思います。
聞きたいのかみんな、
はい、聞きたいですよね皆さん。分かんなくていいです、はい、以上クニーキャップによるガンプラ特集でございました。
ありがとうございました。
さあ、